今日はヨハネ第2の手紙の勉強に入ります。多分今日のうちでもってですねまとまると思うんですけれども、まず先に読んでみたいと思う。これは非常に短いところです。ヨハネ第2の手紙の1節から13節まで全部読んでいきます。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々が皆そうです。このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。真理と愛のうちに御父と御父の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。あなた方の子供たちの中に父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。愛とは父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めて聞いている通り愛のうちを歩むことです。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり反キリストです。よく気をつけて、私たちの労苦の身を台無しにすることなく豊かな報いを受けるようになりなさい。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらない者は神を持っていません。その教えのうちにとどまっている者は御父をも御子をも持っています。あなた方のところへ来る人でこの教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶をすればその悪い行いを共にすることになります。あなた方に書くべきことはたくさんありますが、紙と墨でしたくはありません。あなた方のところに行って顔を合わせて語りたいと思います。私たちの喜びが全く無のとなるためにです。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。まあ、このヨハネ第2の手紙を勉強するときにですね、まずヨハネ第1の手紙で勉強していたことを思い起こしていただきたいと思うんです。ヨハネ第1の手紙を勉強したときに説明したことなんですけれども、ここでも同じことを繰り返さないといけなくなりました。それは何かというと、ヨハネの手紙というものは第1の手紙、第2の手紙、第3の手紙というふうに3つあるんですけれども、そのどれを取ってみても実際に誰が書いたのかということがその手紙にははっきりと記されておりません。だからもしも誰かがヨハネ第2の手紙は実際に十二使徒の一人ゼベダイの子ヤコブの兄弟が書いたものであるという証拠を出すことができるか、誰か他の人が書いたものを間違えてヨハネの手紙と見出しをつけたのではないかというような反論をされたときに、ヨハネ第2の手紙はヨハネによって書かれたのですと断言できる証拠はないんです。ただヨハネ第1の手紙がそうであったのと同じように、ヨハネ第2の手紙ではその書き方というもの、言葉遣いというもの、言い回しというものはヨハネの福音書によく似ております。でヨハネの福音書とこのヨハネ第1の手紙、ヨハネ第2の手紙ともに同じような言葉が使われている。この同じような言葉という意味はですね、他の福音書にも、あるいは他の人が書いたもの、例えばポールが書いたもの、ペテロが書いたもの、ヤコブが書いたものに使われているような言葉とは違う言葉が使われている。しかもそれがヨハネの福音書第1の手紙、第2の手紙ともに同じように使われているという事実を見逃してはいけないと聖書解説書たちでは言っております。イエス・キリストが3年半伝道活動していたときに一緒にいた人たち、イエスが十字架の死からよみがえったのを実際に体験している人たちの中でもって一番長生きをしたのがヨハネであると歴史の本は教えている。しかもですね、同じような歴史の本によりますと、この時代になるとヨハネがまだ生きていた、もちろん他の人たちは死んじゃったという時代になりますと、私が今言っているのはイエス様が十字架で死んだ後で大体30年40年経ってからということになるわけですけれども、だから西暦で言ったら大体70年前後のことを言っていることになるわけなんですけれども、キリスト教というものを否定をする動きが盛んになりだしております。 私が言っているのはキリスト教の教会以外でキリスト教を否定するというんじゃなくて、教会の中でイエスはキリストメシアであるということを否定するものが出てきた。このことはですね、ヨハネ第1の手紙でも取り上げております。ヨハネ第2の手紙でもよく調べていくと同じような内容のものが見つかってまいります。また教会の中ではイエス様が神でありながらも人の子として人の形をしてこの世に来たんだということを信じない人たちも出てくるようにもなっておりました。で、こういうのを背景にしてヨハネ第1の手紙でも取り上げてるんですけども、ヨハネ第2の手紙でもいろいろと調べていきますと同じような内容のものを取り上げているということが分かってまいります。ヨハネ第2の手紙というものを読んでみますと、これは第1の手紙から見て非常に短いで、内容的に言うと、これは人によってなんですけれども、内容的に言うとヨハネ第1の手紙の繰り返しじゃないかという人も出てくる。少しも新しいところがないじゃないかと言っている人もいるんですけれども、内容的にもっと調べていきますと、とても大切な教えが与えられております。まあ、こういう言い方いたしましょう。ヨハネ第2の手紙で今日勉強したいとしているところ、これ短い手紙なんですけども、この大切な教えと私が言っている点を見逃してしまって、そしてこのヨハネ第2の手紙の議論をしよう、解釈をしようといたしますと、内容的に言うとヨハネ第1の手紙に書かれているものと少しも変わりがないものになってしまいます。しかもヨハネ第1の手紙よりも貧弱な内容の手紙のように見受けられてしまうことになります。だからこれが何がその大切な教えなのか掴むことができなかったら、ヨハネ第2の手紙は何で聖書に載っているのかというところまでも来てしまうほどですね、貧弱な内容になる。これですね、だから分析をしていきましょう。ヨハネ第2の手紙の1節から分析をしていきます。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ。まずここからいきましょう。長老から、この長老、これは誰を指しているのか。まあそのすぐ後で、私だけで、私はあなた方を本当に愛している、私だけでなくてと言ってるから、この長老というのがひょっとしたらばヨハネを指しているだろうという推測はできるんですけれども、長老という言葉には実は3つの意味があります。一つは年長者という意味がある。人が2人3人集まった時に、そこの中で一番の年寄りを、年食ったのを長老者と呼ぶ、年長者と呼ぶ、これ長老と呼んでます。だからもう一つ、二つ目の意味としては、これは多くキリスト教の教会で使っている言葉なんですけれども、霊的な面でもって教会員の世話をするために選ばれた人、これを長老と呼んでいる。キリスト教の教会の中で呼びますと、この人を、要するに霊的な指導者を長老というふうに呼んでいます。だけどもう一つの意味がある。これは何かというとですね、一つのグループの中でもって、このグループというのは、例えば一つの例を挙げますと、ユダヤ人の部族というものを考えていただきたい。ほんとその部族の中でもって指導者的な立場にいるものを長老と呼んでおります。だから4つの福音書なんかでは、祭司長、祭司、長老、それから指導者、パリサイ派、学者といったような名前が出ている。そのユダヤ人の部族の中でもって指導者的な立場にいる人も長老というふうに呼ばれている。さあそうするとですよ、この一章の一節で長老からという時のこの長老は、この3つのうちのどれを指しているのか。まあ多分2番目だろうとは思うんです、解釈できるんですけども、ここに書かれているものからはこの3つのどれだとはっきりということができません。その次の問題に行きましょう。選ばれた婦人とその子供たちへ。この婦人、女の人というのは、これは単数形です。だから1人ということになる。でその子供たち、 これはもちろん複数形です。さてこの子供たちというのは誰を指しているのか。実は子供たちというのはこれは2つの意味があります。これはテクナという言葉なんですけど、2つの意味がある。一つはですね、親から、同じ親から生まれたもの全部が子供たちです。親から生まれたらはその親の子供ということになる。だけれどもそれだけではない、もう一つの意味があります。どういう意味かといったら、これがヨハネ第1の手紙に戻っていただけると分かると思う。ヨハネは、ヨハネ第1の手紙、ヨハネが書いたという推測のもとに話を進めようと思うんですけど、ヨハネ自身は愛する者たちを、兄弟たちを、子供たちをという呼びかけをヨハネ第1の手紙でしている。その時に子供たちをと言ったのは、ヨハネが自分で産んだ子供かというとそうではないことになります。ヨハネという男を媒介として生まれ変わりをして、ヨハネという男に指導されて成長していっている人たちのことをヨハネ自身が子供たちをと呼んだ。そうするとこの選ばれた婦人とその子供たちといった時に、どちらをこれを選んでいるのか、大きな疑問となってまいります。実はですね、今から2ヶ月3ヶ月前の話なんですが、私がある、あるということはない、もう大きなキリスト教関係の本を売っているところに行って立ち読みをいたしました。私はこんなもの解説書を買いたくない、立ち読みするの好きです。3冊ぐらい違うのにめくってですね、どういうことを解釈しているか書いた、読みました。そうしたらその解説書では、3冊読んだら3冊ともがですね、女の人とその女から生まれた子供という意味に、この選ばれた婦人とその子供たちというのを解釈をしております。それで私の今度は意見を申し上げましょう。私はそうでないと思う。ちょうどヨハネ第1の手紙でもって、ヨハネが私の子供たちよと呼びかけているのと同じように、女の人によって、この選ばれた婦人というのによって、クリスチャンとなった人たちというこの2番目の意味に解釈をしたいんです。どうして私がそういうふうにこの2番目の意味に解釈をするんであって、親から生まれたものというふうに解釈をしないのかという理由は、後ほどお知らせしたいと思います。その先に行きましょう。長老から選ばれた婦人とその子供たち、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々が皆そうなんです。あなた方を愛しています。なんでか、どうしてあなた方というのを愛しているか、この婦人とその子供たちを愛しているかという理由が2節に書いてある。このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。つまりそのあなた方と言われているものも真理を持っている、私たちと呼んでいるものも真理を持っている、同じ真理を持っているからお互いに愛すことができるんだと、ここで言ってるわけです。3節、真理と愛のうちに父と父の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。この3節で言ってる私たち、これは2節で言ってる私たち、1節で言ってるあなた方と区別をつけちゃいけないんじゃないかと思う。3節で言ってる私たちというのは、2節で言っている婦人と、選ばれた婦人とその子供たち、それから2節で言ってる私たち、真理を知っている人々というのと全部合わせたものの中に、その父と父の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安があるという意味だろうと解釈いたします。さあその次に行きましょう。ここでですね、4節注意してくださいよ。こう書いてあります。あなたの子供たちの中に、これは婦人に対して当てたことですから、あなたの子供たちの中に、道地から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。さあこの子供たちという意味をですね、どちらに取るかによるんですけど、今この子供たち、親から生まれたものの、この女の人の実際の生まれた子供なのか、それとも生まれ変わりをした指導しているという意味なのか、これ別に置いてですよ、この4節の意味を考えてください。こう書いてある。あなたの子供たちの中に、だから一つの例で取りますよ。あなたの子供たちの中に5人いる子供という数字を出してみましょう。 道地から私たちが受けた命令の通りに真理を歩んでいる人たちがあるのを知っている。あなた方、あなたの子供たちの中に、5人いる子供たちの中に真理に歩んでいるのがいるのを私は知ってる。3人真理に歩んでいるというふうにもし解釈をしたとしたら、残りの2人はどうなっているのか。真理に歩んでいないということになるわけでしょ。そう書いてあるかどうか。あなたの子供たちの中に、道地から私たちが受けた命令の通りに真理の内を歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいる。どうしてもこういう感じしか受け取ることができないんです。原本にはそう書いてないんですよ。5人いる子供の中でもって、3人は神様の道を歩んだ、2人は不良の道を進んでいる。だからその3人のために私は喜んでいると、ヨハネの第2のは書いてないんです。どう書いてあるか。原本に書いてある通りの順序で、この日本語に直して読んでいます。だから文法上違うんですよ、ギリシャ語と日本語と。だから文法上今から言う私の日本語は違うんですけれども、こういうふうに原本には書いてある。一番最初、文の初めに書いてあるのが、私は非常に喜んでいます。まあなぜかというと、という言葉がそこに入らなきゃいけないんですけども、そのギリシャ語では簡単に関係代名詞でバッと進んじゃってる。あなたの子供たちが真理の内を歩んでいるのを見ているからです。天の父から私たちが受けた命令の通りに、この3つの部分からなってる。これを日本語流に一緒にくっつけますと、こういうふうな言葉になる。あなたの子供たちが父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちに歩んでいるのを私が知って、私は非常に喜んでいます。何を言ってるのか。5人いる子供のうちの3人だけが神様の道を歩んでいると言ってるんじゃないんです。子供全部が真理の道を歩んでいるということをここで言ってるんですよ。だけどこの4節の意味から受ける感じというものは、どうも5人のうちの3人、5人のうちの4人、1人はグレてるというふうな感じを受けてしまう。この点でこの訳の上で注意していただきましょう。5節から7節まで続いて読んでいきます。ここでですね、ここに書かれているものが非常に矛盾したり、おかしなことが書かれているというのをですね、気をつけていただきましょう。5節から7節まで続けて読みます。そしたら分かります。そこで夫人よ、まあこれはどうでもいいと思う、お願いしたいことがあります。それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。愛とは道地の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことです。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり反キリストです。意味通じます？お願いしたいことが、まあそれ前に、6節の問題言いきたいで参りましょう。お願いしたいことがある。私たちが互いに愛し合うようにしてください。アガパを出し合いましょう。アガパで接するようにしましょうと5節で言っておいて、6節でもって愛とはその命令に従って歩むことだと言ってる。まあ、ここに父の命令に従って歩むと書いてある。こう脚注を見ていただけると脚注が正しいんです。彼の、あるいは別訳でイエス・キリストのと書かれている。神の父のというよりこれはイエス・キリストの命令に従って歩むことでありというふうな訳をした方が正しいことになります。まずそれが正しいということを証明して、それから先に進みましょう。ヨハネの福音書の13章を開けていただけますと、ヨハネの福音書の13章の34節を見ていただけると、イエス様がこういうことを言いました。31節で書いてある。ユダが出て行った時イエスは言われた。そして34節、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。だから新しい戒めという言葉は命令という言葉と同じギリシャ語です。 だからイエス様が与えた新しい戒めというものに対して、ヨハネ第2の手紙ではそれに従うことが愛である、命令というのはあなた方が初めから聞いているとおり愛のうちに歩むことだという、もう一つ証明しましょう。同じヨハネの福音書15章の12節を見ていただけますと、ここでもイエス様が弟子たちに対して、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒め、私の命令ですとイエス様自身が言っている。とすると、神父の命令に従って歩むことという父という言葉は、脚注の通りイエス・キリストの、彼のと原本に書いてある、イエス・キリストのという意味に取らなければいけないということになるわけです。愛とはイエス・キリストの命令に従うこと、イエス・キリストの命令とは愛のうちに歩むことだという。さあ、ここでこの7節に行ってみましょう。なぜお願いするかといえば、どうしてこういうことを今私が言おうとしているのかと言ったら、理由はと言ってる。さあ、ここでですよ、非常に5節から7節までのこの意味を考えていこうといたしますと、何かどっか欠けてるというのか、何か三段論法的に話が進んじゃりすぎちゃって意味が捕まえられないものがあるというのをお感じになると思う。どうしてここでもってお願いするというのか、5節でお願いしたいことがあるという、そして7節でどういう理由でお願いするのかと言ったらと言って、その後で何を言ってるか、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです、だからこういうお願いをするんだと言ってる。なんかおかしなもんでしょ。まあ後ほど戻ってまいりましょう。人を惑わす者が大勢世に出ていった。じゃあどういう惑わしをするのか、これはその先にすでに7節で説明がしてあります。イエス・キリストが、これは神なるイエスが人としてこの世に来た、そして救いの道を開いたということを告白をしない、もちろん認めないから告白しないわけですというものが出てきた、これが反キリストなんだと言ってる。ここでそのままこの8節に行ってしまいましょう。よく気をつけて、私たちの労苦の身を台無しにすることなく豊かな報いを受けるようになりなさい。この8節もこれは客中のですね、私たちのというよりも客中のあなた方のという意味に解釈をした方が、書かれている文の内容をつかむことができるようになります。だから言い方を変えると、反キリスト者に惑わされてせっかくの苦労を台無しにすることがないようにしなさい、褒美を受けられるようにしなさいとこの8節で教えています。もうめんどくさいからそのまま9節までいきましょう。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。行き過ぎをしてと訳されているところ、これは非常にいい言葉なんですけれども、実はですね、そのじゃあ何の行き過ぎなのかということになると、ちょっと捕まえにくいものになる。行き過ぎをするという言葉はギリシャ語でこういう言葉が使われています。パラバイノという言葉が使われている。でパラバイノという言葉はですね、新約聖書の4回しか使われていないんです。その中の1箇所がヨハネ第2の手紙の9節なんです。だから他ではどういうふうな日本語に訳されているのか、これが分かると、行き過ぎというふうに訳された言葉が実際どういう意味を持った上での行き過ぎという意味にここで訳そうとしているのか分かってくる。だから4回あるから残りの3回をリストにしています。一番初めがマタイの福音書の15章の2節でパラバイノという言葉が使われております。どういう日本語に訳されているか、マタイの福音書の15章の2節ではこう書いてある。1節から読んでいきましょう。その頃パリサイ人や律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て言った。あなたの弟子たちはなぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。行き過ぎ と訳されている言葉と同じような意味を持つ言葉パラバイノというのが5章の2節に使われています。言い伝えを犯すと訳されている一つ目です。二つ目に使われているところに行きましょう。マタイの15章のその次3節で使われております。そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。神の戒めを犯す。なんでこういうふうにですね、その文の前の言葉をくっつけるのかといったら、同じ犯すといっても言い伝えを犯す、言い伝えを破る、あるいは神の戒めを破るというような意味があるということを私はここで言おうとしているんです。3つ目に行きましょう。3つ目にはですね、使徒行伝の1章の25節で使われております。使徒行伝の1章の25節というのは、これちょっと前から説明をしないといけないんですが、イスカリオテのユダが使徒12使徒のうちの一人であった者が罪を犯してしまった。だからそのユダの代わりになるものを選ばなきゃいけないと言って、くじでもってバルサバと呼ばれる別名ユトスというヨセフとマッタヤという二人を立てております。これが23節です。こうして24節こういう祈りをした。すべての人の心を知っておられる主よ。で25節、ここでパラバイノという言葉があります。この務めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるのかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。実はこの言葉の中にパラバイノ、行き過ぎと訳されている言葉の意味が含まれております。どういう言葉になっているか、こうなっているんです。脱落するというのが日本語に訳されたパラバイノという言葉の意味なんです。そして4回目にはヨハネ第2の手紙の9節で使われている。そうしてくるとですよ、まず最初のマタイの15章の2節3節で訳されているものをそのまま取りますと、言い伝えを、昔の言い伝えを犯す、神の戒めを犯す、これだけを取って、こうしてヨハネ第2の手紙の9節で言っている誰でも行き過ぎをしたらというところをそのままに訳そうといたしますと、誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないのならばと言ってるんですから、キリストの教えを行き過ぎてしまう、戒めを守らない、勝手に解釈をしてしまう、そういう意味に取れるということが分かってまいると来ると思うんです。ですからマタイの15章の2節で言ったものも、言い伝え、神の教え、戒めを勝手に自分勝手に解釈をしてしまう、でその行動を取る、ユダが勝手に神様の教えを自分の勝手に解釈をしてしまってイエス様を売ってしまった、こうして使徒の職からどいてしまったという意味に解釈をするといたしますと、誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないというのは、キリストの教えを行き過ぎてしまう、神様が教えているものを勝手に解釈をしてしまって教えていないこともあたかも教えているかのように動き出す、これが行き過ぎをする人ということになります。で、行き過ぎをする人は何かといったら、これが惑わすものであり反キリストだと言ってる。じゃあどのようにしてこの6節で言ってる彼の命令に従って歩むということを犯しているようになるのか、後ほど戻ってまいりましょう。なんで後ほど後ほどというかというと、この10節11節でもって話が分かってまいります。10節読みます。あなた方のところに来る人、いや失礼しました、まだ9節終わってなかった。 誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。その教えのうちにとどまっているものは御父も御子も持っています。10節、あなた方のところへ来る人でこの教えを持ってこないものは家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶をすればその悪い行いを共にすることになります。さあここでですよ、ただ単にその人を家に入れちゃいけない、挨拶してはいけないだけじゃない、それに挨拶をしたらば、挨拶をしたあなたはその人と同じようなことをしている、悪いことをしていると同じに取り扱われると言ってる。さあこれ内容的に何を言ってるのか、ここでですね、ヨハネ第2の手紙の真髄に入ります。この真髄は何かというと、全てこの言葉に引っかかってるんです。でこの言葉の解釈でもってこのヨハネの第2の手紙がどのように解釈をされるか変わってくる。これは10節でもって家に入れてはいけませんという言葉をどのように解釈をするのかということにかかってまいります。あなた方のところへ来る人でこの教えを持ってこないもの、これを家に入れてはいけないという、何言ってるのか、実はですね、この言葉がだから10節での意味が解釈できますと、ヨハネ第2の手紙を書いた目的と教えをはっきりと理解することができるようになります。もっとはっきり言いましょう、1節で選ばれた婦人という言葉の意味も初めてはっきりとしてまいります。もしもこの10節の意味が分かれば、子供たちと言っている言葉の意味もここで初めて分かってくる。そしてヨハネがこの女にお願いすると言った時に、7節で言っておきながら、しかもその人を惑わす者、反キリストが世に来ているからという意味にくっついちゃってる。なんかそのまま読んだら意味が通じないようなものも、この10節の意味が理解できると初めてこの矛盾したような7節の言葉の意味も分かってもらいます。5節から7節までのおかしなものも分かってくる。その上にですね、その前のイエスの命令である愛のうちに歩まなければいけない、互いに愛し合うことだと言っている意味も、しかもその上でこんな9節で行き過ぎをしないように気をつけなさいと言っているこの意味も全部ひっくるめて話が通じるようになってまいります。さあですから、この10節で教えているものをどのように解釈をしたらいいのか、あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶をすれば、だからあなたというものが挨拶をすれば、その悪い行いをあなたが共にすることになります。9節に戻りましょう。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらない者は神を持っていません。あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこない者に対してはうちに受け入れてはいけない。さあここでですよ、これはどういう意味と見たらば全てが解決するのか、ひとまずこういうことを考えていただきましょう。この手紙の受け取り人、一節で言っている選ばれた婦人、女の人というのはどういう人なのか、まずですね、これはですね、皆さん今の段階では予測と推測と見て私の言葉を聞いていただきましょう。この手紙の受け取り人である女の人、選ばれた婦人は自分の内を解放して神様の道を解くために、イエス・キリストを説明するために聖書の学びの会を持っている人だと解釈をしていただきたいと思います。まずこれは予測でですよ、そうだ断定するんじゃない、そうだという予測のもとにこれから話を進めてみましょう。どうなるか、この女は牧師ではありません。教師としてイエス様が任命した人でもない、啓示を受けて 聖書講座を開いているのでもない。集まってくる人と一緒に御言葉を勉強しようとしている女の人です。だからどうなるか、この人の集会に外部からいろんな人を、教えをしてくれる人を呼んできて、そしてその御言葉の解き明かしを自分も一緒に聞いて、そしてみんなで一緒に恵まれよう、成長しようとしていくことってことになるわけでしょ。もしもこの予測が正しければ。とすると、この女の人が集会をしているということを聞きつけた人の中に、いろんな人たちが、私は牧師です。私は人です。私は預言者です。というようにして、だから私が教えてあげましょう。私が聖書の解き明かしをいたしますと言って来る人が出てくるということになるわけです。この女の人は、自分の家を開放して外部から講師を呼んできて真理を広めようとしている女の人は、自分も集まってきた人も恵まれたいから、私は教師の賜物を持ってますなどと言って来た人を招いて話を聞きたいけれども、私が牧師だ、人だ、預言者だと言っている人たちで話をしたがる人たちの中には、人を惑わすもの、イエスが神であられるのに人の姿を取り、救い主として十字架で救いの道を開いたということを言わないような、これはキリスト教の本質ですよ、それを言わないような人たちが出回るようになった。だからこれ8節です。よく気をつけて、私たちの、これ客中であなた方のと書いてある、あなたを含めて伝道活動をしている人たち全体の苦労の実を台無しにすることがないように気をつけなさい。豊かな報いを受けるようにしなさい。と忠告をしていることになります。さあ、この忠告が正しいか正しくないか。ヨハネがこの選ばれた婦人に与えている忠告の一番の根底にあるものは何か。というと、この女の人に向かって、あなたのところへ来て、私が牧師です、私は人です、預言者ですというような人が話をさせてくれ、集会を持ってあげましょうと言ってきた時に、その集会の内を開放している人が、話をさせる前に、こうやって自分のうちに集まってきているクリスチャンに、要するにこの場合でその女の人が世話をしているクリスチャンたちに対して話をさせる前に、あなた夫人がテストをしなさいと教えていることになります。で、キリストの教えのうちにとどまっていないものに対してはうちに受け入れてはいけない。集まってくる人たちに向かって個人的にでも全体にでも話をさせてはいけない。挨拶の言葉をかけてもいけない。これはカイロというギリシャ語です。つまり歓迎する時の言葉です。だから歓迎してはいけないということになる。例えばですね、来週私は集会持ちたいけれども、予定してるけれども誰も喋る人がいません、来てください、これは歓迎の言葉でしょ。あるいは、いや来週は予定が組んであるけれども再来週全然予定がないから、できることなら来ていただきたいと思います、これも歓迎の言葉でしょ。そういうことを言ってはいけない。そういうことをすることでもってあなたもその人たち反キリスト者と同じになります。原本で言ったらその悪い行いに加担していることになると書いてあるんです。まあ話を飛躍しちゃったけれども、これでもってですね、話の筋が通ったの分かっていたけれども、今一度その観点から分析をしていきましょう。長老から選ばれた婦人とその子供たち、クリスチャンたちを自分の家庭に呼んで家庭集会を持っている人たち、牧師がいない集まりです。それに対して手紙を書いた。私はあなた方を本当に愛しています。その集会に来ている人たちを愛している。私だけでなくて真理を知っている人々がみんなそうですというのは、ヨハネがそこに行って前教えていたからです。このことは私たちのうちに宿る真理に残ってです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。あなた方と共にもある。だから真理と愛のうちに父と父の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安が私たち全体と共にあります。 あなたの子供たちは誰も彼も全部私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいるということを私は知って非常に喜んでいます。一人一人欠けたものがいるってんじゃないんですよ。全部がまとまってる。だからその女の人がしっかりとこの集まってきてる人たちを捕まえて正しい方向に進んでいこうとしている、指導している、わかる。そこで夫人をお願いしたいことがある。それはお願いしたいんだけれども、それは何かというと、私が新しい命令を書くんじゃなくて、初めから私たちが持っているものだけども、お互いに愛し合わなければいけない。だけどその愛というものはイエスの命令に従って歩むことであって、命令というのは愛のうちに歩むこと、アガパを示すことである。だからその時にこういう点で気をつけてくださいよというのが7節なわけです。つまりこの女の人のところに集まって霊的成長を遂げるために聖書の学びをしようとしている人たちに対して、たとえ彼女自身は霊的に指導する、御言葉の解き明かしをする、牧会をするというところまでの資格がないにしても、こういった外部から講師を頼むにしても、どういう人に頼み、どういう内容のものを集会で喋らせるかということを選ぶ責任は彼女にあるとヨハネが言っているんです。だから誰に喋らせるのか気をつけなさい。なんでか、イエス・キリストが人として来られたことを告白をしない、しかも教師や預言者だと言っているものは大勢世に出て行ったからです。こういう人は惑わすものって反キリストなんです。よく気をつけて、あなた方の労苦、私自身が始めた労苦を無駄にすることがないよう、豊かな報いを受けるようにしなさい。誰でも御言葉を勝手に解釈をして、キリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。その教えのうちにとどまっているものは御父も御子も持っている。だからあなた方のところに来る人で集会を持ってあげましょう、話をしてあげましょう、御言葉の解き明かしをしてあげますという人でもって、この教えを持ってこないものはうちに入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけない。集まってきた人に紹介することもよくない。そういうことをしたらば、あなた自身がその人と同じように神様の道から離れたことをしていることになる。だから気をつけろと言ってるんです。そうするとですね、今度は6節で言っている愛というものは何なのかというのと、今度は9節で言っているものと両方考えをしてみたらどうなるか。愛とは、これは原本で言うと、イエス・キリストの命令に従って歩むことです。その命令とは愛のうちに歩むことだという。ところが9節に行くと、誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないんだったら、この2つを考えてみましょう。片側では愛のうちに歩めという、だけどもキリストのうちにとどまる、教えにとどまっていないものが出てきたらばどうするか。この時にあなた方がと言われているからです。この女の人とその子供たち、集会に来ているクリスチャンたちということになるわけですけども、イエス・キリストの教えに忠実であろうとして、愛のうちに歩まなければいけないという教えに忠実であろうとして、たとえ今までに受けた教えと違うものであっても、ヨハネが教えた教えと違うものであっても、その人にも愛のうちに歩まなければいけない。せっかく話をしてくれるというから、それを受け入れて話をさせて、話を聞きましょうということをすれば、あなたは悪い行いをしていることになるという解釈になるんです。なんでか、間違った教えを広めるということは非常に大きな問題だからなんですよ。だからあなたがその人を受け入れる前にテストをしなさい。どんなことを喋るのか、どういう内容のことを信じているのか、そのテストでもって正しい教えを集まってきた人にしてくれるのかしてくれないのか判断をして、うちの中に入れて喋らせるか喋らせないか、あなたが選びなさいとヨハネが教えているんです。こういう言い方をいたしましょう。これはですね、ただ簡単に家庭集会でもって御言葉の解き明かしというものだけに通用するものじゃありません。他にも通用いたします。例えば証しに通用する教会なんかでもですね、皆様ご存知のようにこの教会で証しというのはほとんどさせない。 どうしてか。多くの教会でもって、あるいは集会でもって証をするというと、と喋るうちに、一人でと喋るうちに、喋ったもの全体をとうと分析いたしますと、そのうちの7から8は何を喋ってるか。サタンがこういうことした、サタンがこんなに攻撃してきた、あんなに攻撃してきた、こんなふうに私は苦しい目にあった。残りの2でもって、だけれども私はイエス様の力でそれから切り抜けることができました。これは証だと言っている。聞いてる人は何を聞いてるか。7から8の分野はサタンが何をした、サタンが何した、こんなひどいことを話してると聞いてるんでしょ。信仰は聞くことから始まります。その人の中にそれ信仰湧くか、サタンに対しての信仰が湧いてくるか。でこれが証だと言ってる。みんなマイナスに働くんです。だから証というものをさせない。まあ、皆さんはですね、多分覚えていないと思う、これは相当昔の話になるんですけれども、この教会でよくですね、愛参加やって、その時にですね、いろんな人の証もさせたことがある。で何人かの人になるんですけれども、そのこれは教会のごく始まりの頃です。実は教会になったかならないかの頃なんですけれども、証をしている途中でも私は止めたことがある。ちょっとそのあなたその話やめてくれ、もうあなたは喋らなくていい、証しなくていい、結構です、お座りくださいってことがある。それでですね、それを言った時点で出席をしている人たちの気持ちの中から、私が感じたものは、なんでそんな止めるんだ、せっかく証をしているのに愛がない行動なんで取るんだ、なんで切ってしまうんだというような感情を私自身が持っているというのを受け取った。だけれども止めました。なんでか、証の大部分がサタンを賛美しているからなんです。だから止めちゃった。もちろん証をするからには何かマイナスのものがあったら、それをイエスの力、神様の力でプラスになった。これを言わなきゃいけないから、マイナスの面も言わなきゃいけない。これはわかるけれども、マイナスの面を7も8も9も言っておいて、最後の1でもってイエス様によって助かりました。これ証じゃなくて、これはサタンに向けての信仰を強める教えになります。逆でなきゃいけない。だから止めちゃった。でそれからあとはですね、この教会でもって何かあって証をしようとするときには、私の方でもってこの分野だけで証をしてください、こういう証をしてくださいと限定いたします。しなかできないんだったらしないでくれて、皆様の得にならないからです。こういうようなことをヨハネが、このヨハネ第2の手紙でもって教えてるんですよ。あなたの方でもって選ばなきゃいけない。もちろん聞く人の方でも選ばなきゃいけないけれども、喋らせる側でもってこれを選んでおかなかったら、聞く人の方では選べない時があるかもしれない。だからその喋らせる方での責任なんですよ。奥さん、あなたの責任だよと、ここで言ってる選ばれた夫人に対して、その忠告の手紙を出してるんです。12節いきましょう。あなた方に書くべきことがたくさんありますが、神と罪でしたくはありません。あなた方のところに行って顔を合わせて語りたいと思います。私たちの脚注ではあなた方のと書いてある。喜びが全くものとなるためにです。12節で言っているヨハネが言っている言葉は何かと言ったら、いろんなことを知らせたいけれども、今度会った時にお知らせいたしましょうという。これ何を意味しているか。ヨハネの方では、自分がその昔開拓をして、教会まではなってないけれども、家庭集会を持つところまで行って、クリスチャンたちが集まっているところの人たちがどういう動きを取っているのか、誰が話をしに行っているのか、チェックをしています。そこの中にはおかしな奴がいる。間違った教えしてるんだけど、だけどもそれをこの手紙で書いたらどうなるか、読んだ人の方が誤解をいたします。そうしたらば、せっかくそこまで盛り上がってきているクリスチャンたちの集まりが潰れてしまうことになる。だから手紙では名指しにすることができない。だけれども誰と誰と誰が注意をしなければいけないのか、誰と誰と誰に注意をしなければいけないのか、ヨハネが知ってる。だから今度あなたのところに行った時に、こういう人たちがこの地域を回ってキリスト教の話をしよう、聖書の解き明かしをしようとしてるけど、あの連中を受け入れちゃいけないよ、喋らしちゃいけないよと名指しをここで言おうとしてるからなんです。あんたに会った時に言ってあげる、誰と誰と誰が悪いんだというのは、なぜか、そうしたらその時にはっきりと理由が言えるからなんです。手紙でそれだけ説明ができない。だから今度会った時に細かいことを話をいたしましょうと言ってる。そして私たちの、あなた方の喜びが全くものとなるためだと言っております。さあ、どういうことをしたらばヨハネ自身の、あるいはこの女の人の喜びが全くものとなるのか。これはですね、僭越な言い方なんですけど、私自身の喜びが全くものとなるのは、ヨハネが、あるいはこの女の人が 持っている喜びを全くものとするのと同じものになります。だから私の立場で今度説明しましょう。それはどういうのかといったら、御言葉を学ぼうとして集まってきた人たちがキリストの教えにとどまって、他の教えにそれることなしにキリストの教えにとどまって霊的に成長していく豊かな生活を始めるということです。まあ、私自身はですね、もう一歩行きたい。この教会で御言葉を学んでいる人たちが私のところにまで成長するんでは満足いたしません。喜びが全くものとならない。私を踏み台にして私よりも高く成長していってくれたときに私の喜びが全くものとなります。この責任を選ばれた婦人と呼ばれているものに与えている。これはこのヨハネ第2の手紙なんです。13節いきましょう。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。さあ、あなたの姉妹、考えてくださいよ。実際に妹なのか、まあ、姉さんか妹か知らないけど妹なのか、あるいはキリストにある姉妹をここで指してるのか、まあ、言い方を変えたら二人の姉妹がいた。両方ともがヨハネによって指導されて家庭集会を開くところにまで行った。まあ、一人がどっかどいちゃった。で、そのもう一人の姉妹が育てたクリスチャンたちのことを姉妹の子供と呼んでいるのか、子供たちと呼んでいるのか。そうすると、これが選ばれた婦人とその子供たちという一節の意味と同じ解釈になるわけです。それとも、その女から生まれた子供のことを言っているのか。この点でもってですね、このヨハネ第2の手紙の一節でもって、選ばれた婦人とその子供たちへと書かれている言葉の意味をどのように解釈をするのかでもって書かれているものの内容が変わってきてしまうんです。今一度私個人の意見を申し上げましょう。牧師ではない、教師ではないけれども、自分の内を解放して御言葉の勉強をしている女の人と、その女の人を通してもっと恵みを与えたい、御言葉の解き明かしを覚えてほしいとしている人たちをあなたの子供と呼んでいるという解釈を私はしております。で、皆さんがそれをどちらに取るのか、選ばれた婦人とその子供たち、あなたの姉妹とその子供たちというのをどちらを取るのか、それは皆さんご自身がヨハネ第2の手紙を読み直しをしてみて、勉強してみて、妥当と思われる方を解釈してほしいと思う。母親とそれに生まれている子供のことを言っていると解釈をするのか、それとも自分のうちを解放して御言葉の学びをしている人、そして自分も一緒に先頭に立って成長しようとしている人たちをその婦人と子供たちと呼んでいるのか、どちらの意味に取るべきか、ご自分で考えていただきたいと思う。私は後の方です。この女の人を通してより一層キリストのレベルにまで上げようと思って一緒に努力をしていっている人たちのことを子供たちと呼んでいると解釈する。何かというとヨハネが第一の手紙ではそれを子供たちと呼んでいるからです。新しい契約のもとでもって生まれ変わりをしているものに宛てて書いた手紙というものはたくさんあります。例えばポーロは13手紙を書いている。その他にですね、ヘブル人への手紙もポールが書いただろうと言われているけど、これはっきりポールが書いたという証明がないから、それをどかして全部で13ポールは手紙を書いている。ペテロやヘブル書も入れたら14ポールが書いています。ヤコブが1つ書いている。ペテロが2つ書いている。ユダが1つ書いている。そしてヨハネが3つ書いたということになっているんですけれども、内容的に分析をしていきますと。クリスチャン全体に宛てて書いた手紙というのがたくさんあります。例えば、ローマにいるクリスチャンに宛てて書いた手紙、これはローマ人への手紙、これはある。あるいは、コリントの町にいるクリスチャンに宛てて書いた手紙、これはコリント第一の手紙、第二の手紙というのがある。ヤコブ、あるいはペテロが書いた手紙といったものも、みんなクリスチャン全体に宛てて書いたものが多い。その他にですね、今度は牧師に宛てて書いた手紙というのがあります。ポールは例えばテモテ第1の手紙、テモテ第2の手紙といって、テモテという牧師にいろいろと指示を与えて書いた手紙がある。テトスもそれに入ります。けれどもですよ、教会というものが設立していないところにいるクリスチャンたちに対して、しかも成長しているところでもって、牧師のいないところでもって、どんどん成長していこうと望んで家庭集会を持っている自分たちだけで、あるいは外部から定期的に講師を呼んで 成長しようと習慣を持っている人に宛てて書いた手紙というものは、このヨハネ第2の手紙以外にはどこにもないんです。その意味から、このヨハネ第2の手紙というものは非常に大切な教えになってくるんです。それを抜かしちゃったら、ヨハネ第2の手紙は内容的に言ったらヨハネ第1の手紙と全然変わりのないものになる。どうぞこの観点からですね、ヨハネ第2の手紙、大切なのは、あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこないものはうちに受け入れてはいけない。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていない、そんな人をあなたのうちにいて喋らせるなと言ってる。この10節こいて、そういうことをしたらば、あなたもその悪い行いをしている人と同じ罪になるという、この10節11節と中心に考えて話を進めていかなければいけない。片側では神の愛というものがあるけれども、神の愛というものと自分のところに集まって成長しようとしている人に対しての愛と、どちらを大切にとるのか。外部から来た人が間違った教えをしているんだったら止めるのが愛ではないかとヨハネが言っているんです。選ぶのはあなたの責任だよと言っています。これはですね、別に教会に行ってたら全ていいか、そうでもないんですよ。教会には責任があるんですよ。間違った教えをしている教会に自分が間違ったと知らなくても、あの教会に行ってるから牧師は全部責任持ってくれるから、何を教えてくれてもそのまま受け取ったらいいだろう。地獄に行きますよ。自分でちゃんと選べるだけの聖書が今度あるんですから。正しくないと思ったらそんなこと抜けてなきゃいけない。だからこの点でですね、私が皆さんにお願いしているのは、私の喋る言葉でも必ずこの聖書で裏付けをしてください、裏付けできないものは受け入れないでくださいと言っている理由はそこなんです。